的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のあみがお送りします。今日のゲストは株式会社ドゥホワイエの高田健太さんにお越しいただいてます。高田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、高田さん、この前はありがとうございました。
ありがとうございました。
ございました。
人文実装部のポッドキャストに、コラボさせてもらって
初コラボです。
コラボ
ね。いや、そうで、高田さんと坂井一文字光秀の田中亮さんとのりどみ鉄工所ののりどみさんの3人でやってる人文実装部っていうポッドキャストで、僕、そう、田中亮さんとのりどみさんはあの的場も出てくれてて、まあそれ友達感覚で、なんでもうっかり高田さんも友達と思い込んで、もう思い込んで、まあ普通にその感覚でやらさせてもらってで、そこからね、もう的場にもまたずるずると出てもらうっていう感じで、なんかそのゆるさが逆にいいなと思いつつも
ですね。
そうそう、なんだけれども、そう、高田さんのね、普段仕事してることとか全然そういうことを全く予備知識もなくあれだったんで、ちょっと最初にあの会社の何やってるかとかそういったことをちょっと教えてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ会社のことについて説明しますね。ドゥフォアイエっていう会社が岡山市内で、7店舗ほどアパレルを中心にファッションのお店を運営した会社になります。で、もともとは祖母の代から続いていて、父親から僕が昨年引き継ぎました。もともとあったお店が6店舗。そこに関しては、トゥモローランドさんとか、マックスマーラさんとかのフランチャイズで岡山店を運営してるみたいな感じになるので、基本的には仕入れて売るモデルだったんですけど、仕入れて売ってるだけだとしんどいよねって言って、自分の代で 3D プリンターみたいに、こう、テクノロジーで物を一貫して作る今までにないブランドっていう形
の事業。服を
洋服をです。
3D プリンターみたいに作る、
はい、3D プリンターみたいに1本の糸からプログラミングしたものをデータに合わせて、
そんなことができるんですね。
そうなんです。
すごい。
あ、それを今 やられてるってことなんですか。
そうですね、それの新規事業の、トップみたいな感じでやっていくところから、既存事業も見ないといけないので、なかなか両方手を回すの難しいよねっていうのがいい。
3D プリンターで服を編む。
はい。
そういうのは今まであったんですか？その服を編むのに 3D プリンターを使うっていうようなことっていうのは。
そうですね、正確に言うと 3D プリンターじゃないんですけど、ホークガーメントっていう和歌山の島世紀さんっていう会社が出してるシステムをうちは買って入れてるだけになるんですけど、例えばユニクロさんからハイブランドまで使われてる、わかります。
ここに縫い目がないやつですか。
です
あの横に、ここって言ってもあの
ポッドキャストだと見えないですけど、
ラジオだから分かんないけど、あの服って横にね、あの縫い目がそっか、縫わずにもうぐるぐるぐる、あ、縫わずっていうか、そこを合わせずに、
そうなんですよ、
一本
立体的にもう作っちゃう、あの服編み終わったら服になってるってことですね。こう平たいの合わせるんじゃなくて。
そうです、縫い合わせる必要もなくてそのまま服になって。
なるほど、面白い。
で、それ自体は割とニットメーカーさんだったりとか、うん、まあ、有名なところからファッションブランドまで使ってはいたんです。
うんうんうんうん、
それこそ縫い目がないとか、着心地がいいとかっていう売り方をしてるところが多かったんですけど、それだけじゃなくって、それって、なんて言うんでしょう、オーダー受けてから言ったら1時間で1着編み上がっちゃうので、
早いんだ。
そうなんですよ。なんかサプライチェーンを使わないもの作りができるんじゃないかなって、
うん、なるほどなるほど、
持って始めました。
へ
え。なんか普通洋服作りって着る人がいて縫う人がいて、
うんうんうんうん、
綿を糸にする人がいてって、やっぱり、
うん
うん、20社ぐらい関わるんで1年とかかかっちゃうんですよね。って、うん、なると微生産せざるを得ないんですけど、
うんうんうんうん、
でだからこそ余るしセールするし、
うん、
なんかそれってじゃあ受注生産にしたら良くないっていうものづくりは初めてだと思いますね、世界でも。
へ
え。まあ、そこまでちょっとオンタイムでなんか1週間とかで、
うんうん、
今1ヶ月いただいてるんですけど、なんかそれぐらいでオーダーメイドで出しますよみたいなのはあんまり聞いたことないです。
う
ん、
なるほど。
へえ、あ、そっか、じゃあ基本そのなんていうんだろう、プログラム入力する なんだろう、通常はほら型とかが必要だから、同じ型のものを大量生産しないと、毎回違う型作ってるとなかなか採算が合わないけれども、プログラムであれば、まあ変な話、そのパラメーターをちょっとこう変えることで自由にできるとかっていうのがあるのかなって今思ったんですけれども。はい、
そうですね、その通りで多少のサイズ調整みたいなやつできますし、
うんうん、
今はロットがないっていうとこかなと思いますね。
あ、なるほどね。いや、そのいや建築業界も 3D プリンターってやっぱり
あって、はい、あ、そうです。
そう、最近はコンクリートをプリンターで打つみたいな感じで、こう昔はその枠を作って、うん、まあ、昔とか今もそうなんですけど、中に、まあ、骨組み背骨になる構造の背骨に鉄筋を入れて、
うん、
枠を作って中にコンクリートを流し込んでっていう、まあ、そうやって乾いたら剥がしてっていうので、建物の構造ができてたんだけれども、最近はもうそれをこんなホースみたいなとこからコンクリートをジュブジュブジュブジュブって出しながら、ぐるぐるぐるぐるって、あれみたいな感じ、ケビネリの土器とかって、こう細長いものをぐるぐるぐるぐるぐるってこうやって、昔の縄文土器みたいなやつをイメージしてもらうと分かりやすいかもしれないんだけど、あんな感じもコンクリートでこう壁をプリントしてみたいなのが、まあ、出始めていて、ただまあいろいろこうまだ課題山積なんで、そのまだごく一部でしか実用化されてないけれども、やっぱり今の高田さんの話と一緒で、まあ圧倒的にその人も、まあ、まあ工数も少ないし、っていうか、まあプログラム入力してしまえばあとは昼夜問わずにそう、だそういう話が洋服の業界にもあるんだと思って、
なんかコンクリートじゃなくてもありますよね、うん、それこそアメリカの方だと 3D プリンターで、ちょっと素材わからないですけど、
あの樹脂系であります。そうそうそう、そうですよね。今もともと 3D、 もともとフィギュアとかね、ああいうのをこう 3D プリントで作るっていうのは、うんうん、それを建築に応用するっていうのが出てきたんです。あとは、それこそあれだ、蜘蛛の糸みたいに樹脂をピューって出しながら、
うん、
こう骨組みを作って、その骨をその樹脂でこうなんかぐるぐるぐるぐる巻いてって、
はい、
なんて言ったらいいんだろう、こう、なんて言ったらいいんだ、骨組みだけフレームをこう作って、そこに糸みたいに巻きつけることで構造体にするみたいな、そういったのをどこだ、カナダかどっかのブリティッシュコロンビア大学かどっかかなで、なんか実験的にやってたりして、そう、だ結構その 3D プリンターがいわゆるその今まではなんかちっちゃい、まあ、これぐらいのなんていうかな、オブジェとか、まあ、いわゆるその、なんていうの、こう小さいスケールのもの、まあ服もそうだけど、なんだけども、もっとこう空間的な大きいスケールのものにも適用されるようになったのはここ 4,5 年ぐらいかな、なんだけれども、 あれは今後結構変わってくる、なんていうのかな。まだまだまだちょっとニッチなんだけれども、だいぶ家づくりの概念、空間づくりの概念が変わるだろうなと思いながら。そう。
まあ、確かに一番の、なんていうんですかね、肝になりそうなのが物理的なサイズな気がする
んで。そう。そう。
プリンターどんなサイズになるのかなと思うし。
そう。だからあれは、あの、建築の場合はアームがこう動く範囲で、やっぱ稼働範囲に決まってしまうんで。
はい、確かに。
それを動かして、そうそうそう。洋服とかだとまあ多分一つでぐるぐるでできるかも、まあ、家だと思う、あとはなんかその今のところ、まあ、部分的なパーツをそうやってプリントしてそれを組み合わせるみたいな方法も持っていて、はい、でもいずれはなんかそれもドローンとかを使ってもうドローンがこう移動しながらノズルを持ってビューみたいなことも、まあ、今後
なるほど
出てくるだろうなと思って、うん、
確かに。あとサンプルとかも作りそうですよね、
う
ん、スケール小さくして建築、
そうそうそうそうそう、だから僕がまだ学生の頃は建築はやっぱり模型を作ってこう10分の1とか20分の1っていう小さいスケールの模型を作ってこういうあの建物になりますよみたいなもの、今はそのグラフィックとかも、まあ、あのすごい使いやすくなってきてるんであれだけれども、当時はな一生懸命その模型材料を切って貼ってっていうのを作ってたのが、今は今の学生さんとかは割ともうその 3D プリンターで切ってやって作ってしまったりとか、そうサンプル模型を作るっていうのはだいぶ手なんていうかな、簡単になったなっていうのは思います。
なんかそれ私思うのが、うん、3D プリンターとかのみをで育った人たちって、うんうん、なんだろう、やっぱり服作りも建築も一からやってきた人と感覚違いそうって思うんですけど、うんうんうん、
全然全然違くって、まあ、3D プリンターよりもっと前にあのプレカットっていう技術があってですね、うん、あの昔の大工さんって、まあのみとのこぎりとかで、あの例えば木の建物、日本の木造家屋なんかは柱があって梁があって、うんうんうん、まあこうあの小屋組とかってあるの、うんうんうん、結局そのジョイント部分っていうのが、うん、ただ木と木をぶつけてあの紐で縛るとかっていうのは昔の縄文式、あの縦穴式住居とかは紐で縛ってたんだけれども、うんうん、そこをこうあの仕口って言ってジョイントするためにこうオスメスの加工をする
、ガチャンコできる、
昔の人はもうやっぱりその機械がないからのみとそのトンカチでこうやって削って人力でやってたんだけれども、うん、最近はプレカットってそれをそれこそプログラムを機械に入れると木がグイーンって流れて自動的にもうその形にカットしてくる、
あへ、まあ、
もう僕らも何十年も前からあるんだけど、
うん、
やっぱりそのプレカットで育った大工さんっていうのは自分でそのあののみで削るそのし口っていうのはそこの加工をするっていうことはもはややっぱりできなくなっていて、
あ
そうだからあれだね、技術がやっぱり発展するとそれにこう反比例するように、うん、あの人間のできるスキルの部分、あの技術の部分がちょっとこう、うん、減ってくっていうのはあるなっていうふうに思って、それがまあいい悪いはないんだけど、
うんうんうんね、
そう、まあその話で思い出した、この前そのコラボ会で話した時にあれ生成 AI の話したの覚えてます？あれでこうなんか、
はい、どれぐらいの範囲までした
？僕が使うと僕が使ってるとなんかこう自分で思考する前もっと自分よりこう優秀にあのまとめてくれるからなんか自分がこう自分の思考能力が劣化した気分になるみたいな話を、うんうんうんうん、そうしてなんかでもそうでその時高田さんがこうまあなんかあの時あれだ、あれ、超相対性理論の、孝太郎さんの話をしてくれて、こう、やっぱりそういうまとめが上手な、孝太郎さんのなんかもう、あれはもう職人芸的なね、まとめ能力があるけれども、うん、なんかそういったことをこう、なんていうか、まあ、孝太郎さんは別にそういうわけじゃないだろうけど、ああいうのを売りにするような人たちは、あの、生成 AI とかによって、だんだんこう、駆逐されていってしまうのかなみたいな話はしたんだけれども、うん、逆に別にそれそこに価値を見なんだ価値ん価値価値でいいのかな、そこに価値を重心を置かなければ別にまあそれはまあなんだろう 必要、有効なスキルとして、技術として全然、まあ、自分の、まあ、そのアウトソースできる技術として全然いいんじゃないかみたいな話をしてくれて、ちょっと僕はなんか、救われた気がしたっていう話をしたんだけど、ね、
うんうんうん、
そう。
でも確かに同じことかもしれないですね。うん、さっき の、 手で削れるかどうかみたいな。
そう、そう。
それでやる必要がないんだったらいらないスキルだと思うし、
うん
う
ん、
プレカットだとできないなんかキーとかもきっとある。
そうなんですよ。まさにその
なるほど。
今度面白いのは、技術が進歩すると技術によってやれることが実は制限されていく。その、
うん、
人間だったら時間と手間をかければやれたんだけれども、機械に流すとその角度で木は入れられないから、そのカットはできないので、っていうできるカットだけで、
うん、
作るっていう風に実は制限がかかっている。それはでもコスパタイパの部分で制限がかけられてるっていう、それは、
ああまあでも確かに、でもデザインに制約が入ることによって、うんうんうん、まあ別に悪いことだけでもないけど、
そうなんですよ。結局何でもそうですけど、服もそうかもしれないし、建築もそうだけれども、アイディアってなんかこうすごく制限とか困難にぶち当たった時に、やっぱりちょっと思考がこうジャンプして新たなアイディア生まれたりするじゃないですか、
うん、はい。
そう、だからそういう意味では人間って面白いなと思うのは、なんか自分で作った技術に、その AI が出た頃とか、なんか職業がこういう職業なくなるみたいになんか言ってたけれども、そうやって自分たちで作った技術におののきながらも、なんかそこから次のフェーズに行くっていうことを、まあある意味人間繰り返してて、なんかまあいい側面と良くない側面、まあ要は戦争とかね、ああいうのもあるかもしれないけれども、結構技術の進歩ってそういう意味では、なんかなかなか人間と面白い生き方してるなっていうのは思います。
うん、
先日建築士の方とお話ししてた時に、木造をメインでやってるからって方だったんですけど、
うん、
だから木造じゃなくて、まあ、鉄筋とかだと割とどんな構造体でも立っちゃうけど、
うん、
木造だと割と針入れる場所とかも工夫しない、
う
ん、そのなんか組み方とかも結構工夫しないといけないから、ハマった時めっちゃ楽しくて、
いやそうなんです。
してみたのを思い出しました。
いやそうなんです。僕はずっと木造をやってきたんで、木造の、はい、まあ僕は面倒くさいと思わないんですけれども、やっぱりそのやっぱ普通にコンクリートとさっき言った型枠作って流せばどんな形も造形、まあ要は造形は作れるんだけれども、木はねそのいろいろ考えなきゃならなくて、だから。コンクリートとか鉄骨をやってる人は木造はすごい難しいって言ったり、めんどくさいって言ったりするんだけれども、僕はでもそこが一番面白いなと思っていて、やっぱりなんかコンクリートとか、まあコンクリートすごいいいんだけれども、予想できちゃうんですよね。その、うん、もうこうやってこうやってこうやればできるねってのが分かるから、
うんうん、
木造はねそういう意味では、まあ、予測不可能性が常にこうあるから、そう、その 3D、服飾ファッションの業界でもそういうこうなんか予測不可能っていうか、予測そういった工程で、今の 3D プリンターを導入したことによって、
はい、
従来の作り方ではありえなかったなんかこういろんな視点とかが出てきたとかってあったりするんですか、
う
ん
う
ん、
と思うじゃないですか、
うんうん、
話で言うと実は真逆で、すごく制約されるんですよ、ものづくりが。
うんうん、
で、あとの一番の違いは、一本の糸でいくんで、一筆書きしないといけないっていうところで。
なるほど。なるほど、それ結構ハードですね。
左右対称しか作れないし、基本的には前後も対称になるし、
絶
対にはできるんですけど、なんかこう、下からくるくるくるって編んでいくので、ボーダーはできるけどストライプはできない。
面白い。
なるほど。
意外と何でもできそうで、全然何でも。
なるほど。
へえ、なんか想像だと作りたいものが全部作れるみたいなイメージでした。
あ、
確かに言われてみればそうですね。
確かに。糸というか繊維だからそうっすね。ああ、そっか。じゃああれですかね、もう柄を作ろうと思ったら後からまあプリントするか。でも最初に糸に染色するって難しいですもんね。そうな
そうなんですよね。でなると今は言ったメランジみたいなの何色
か。メランジって何ですか？
何色か混じってるような糸、ニットとか糸って呼ばれるようなものとかは使いますね。
へ
え。ニットってなるとやっぱ全面に入れないとちょっとずれちゃうとうまく出なかったりするので、プリントはあんまり今なんだろう使われてないですね、ファッションだと。
今その 3D プリント、その 3D で編み込むっていうか編んでいくっていうのが、
はい、
メイン、まあ、先、まあ、こうメインの新規事業としてやりつつ、既存のものもこう底上げしていこうみたいなところで。
そうですね、本当にそこですね。
もう全く別路線なんですか？こうなんか融合したりとかはあったりするんですか？
ほぼほぼないです。ちょっとお客さんアテンドしてくれたりとかぐらい。
うん、なんか 3D、その服で 3D プリンターのようなものを使っていろんなものが作れるだろう、新しいチャレンジができるかもっていうところから、意外に制約多かったなってところに至っての、うん、今後ってなんかどんな風に高田さんの中でじゃあ次はこうしようみたいなのってあったりするんですか？
自分の中で割とこうどういう使い方をするとその機械ないしはテクノロジーでバリュー出せるかみたいなとこは意識していて、
うーん、
関して言うとこう立体感とかプリーツとかドレープは作りやすいんで、もうそこだけ見つける、なんでレディースだけしかやってないみたいなところも含め、
得意な部分を特化するみたいな
ですね。それで、今既存事業は基本的にもう伸ばし、あんまり伸ばせないので、さっき言われた通り、まあ、あのもうちょっと改善はできるんですけど、
うんうんうん、
まあ、すごいカーブを描いて成長戦略を描くことは難しいので、
うんうん、
新規事業の方に言ったら、まあ、キャッシュを回して育てていくっていうのは、
うん、
今一応グッドデザイン賞に応募していたりとか、
うん、
1次通って2次の結果待ちなんですけど、あと、伊勢丹さんとかでポップアップしたりとか、
うん、
どこだあれ、大阪の高島屋とか結構大きいところの、決まってきてるので、なんかちょっと成長は感じているような、
へえ、
日々です。
なんか、うん、この他の企業さんが最初の冒頭の方でこういった取り組みって他の企業はやっていたけど、こうなんでしょう、縫い目がないとかのところだけのアプローチで、今の高田さんがやられてみるようなところは自社が初めてかもしれないってところは、なんで他の企業さんはなんかそこの部分取り組まなかったっていうか、はい、
単純に受注管理が難しいっていうのと、製版が分離してるんですよ。
製版、
生産と販売が分離して、基本的にはメーカーさんが商社に投げたやつをそこからまた下請けのニット工場に流して作るみたいな感じになるので、
なるほど、
結局まあじゃあ1000枚は最小ロットだよねみたいな、さっき言われてた話と一緒に24時間動くので機械自体は、
うんうんうん、
縫い目がないとか、あの人の手がなく24時間動かして作れるみたいなんで大量生産してた構図からは多分逃れられなかったのかなって、機械買わない限りは。
なるほど、う
ん、話全然ちょっと変えちゃっていいですか？変えちゃうんだけれどあの、だ3代目ってことですよね、高田さんね。
はい。
で、みんなそう、あの人文実装場、みんな3代目後継ぎだなと思って、
うんうん、
そう、あの、まあ、後継ぎ経営者がこう、けんけんがくがくするラジオ、ラジオポッドキャストだと。あのどうやってあの3人はこう、後継ぎ界隈でつながったんですか？そういうわけでよ。
完全に後継ぎ界隈ですね。
なんかやっぱあるんですか、そういう後継ぎ界隈っていうのは。こう
ありますあります。ベンチャー型事業承継さんっていう団体がされてる コミュニティがあって、オンラインでのコミュニティで、なんかこう、掲示板とかでやり取りしたり、ウェビナーとかウェブで壁打ちしてくれたりみたいなことがありつつ、1年に1回ぐらいにオンラインでイベントをやっていて、IVS じゃなくて AVS っていう後継ぎ弁当っていうのがあって、それの3年前の会でたまたま飲み会で隣に座った3人
そう、
最近歴史の、まあ、歴史にハマってましてみたいな話にすると、ああいいですよねポッドキャスト、僕も聞いてみたいな話になって、古典ラジオでもうめっちゃ盛り上がる
そう、だから古典ラジオ、いや今日もちょっとまた違うあの、スタートアップ企業の会社、会社って言ってもあの学生で起業してるあの人のところにちょっとあの会いに行ってきたんだけども、なんかそこでもあのあそれをその人を紹介してくれたのがこの今アミさんにいるリボーンっていう、ね、会社のハブチンっていうの紹介だったんだけれども、あ、はい、あのどうやって知り合ったんですかみたいな話した時に、いやあの古典ラジオって知ってるって言ったら、まあ、知ってますみたいな感じで、もうなんか古典ラジオっていう言葉が割とそのもうスタートアップ界隈とかなんかもう割と標準語になってる感じというか、なんか自分の通常の建築業界で古典ラジオとかって言ってもそれなんか、あ、なんか古文の、あの古文のなんか、教育番組ですかみたいな感じで、全然認知度ないんだけど、それぐらいこうなんかすごい極端にね、あの認知の幅が、なんていうのか、認知される、なんていうか層が違うっていうのも面白いなと思って、後継ぎ界隈って結構皆さん知ってますよね、なんとなくそういう印象もあるんです。
そうですね、一般よりは多いかなと。
うん、全くの人もいます。
あ、もちろん全然いますよ。
感覚的にはどっちの方が多い感じとかあります？その
でも、
うん、
1割2割ぐらいですかね。好きな方とかは聞いたことある方が 3,4 割
あ、意外に
そうなんですね。でもそうすると、だいぶベースはあんまり話が合わないって感じなんですか？
そうですね、割とこう、あれって、
うん、
コミュニティっていうよりかは、なんかすごい趣味思考の、
うん、そうです
ね。割と、まあ、誰にでもおすすめするわけでもあんまりないですし、基礎な人だと勧めますけど、だから、こんなもんなんじゃないかなとは思いますね。
は
い、
そうだからまあその3人でそれであのそこで盛り上がるって容易に想像がつく
確かに意気投合
意気投合しました。
なんか地元が同じぐらいな感じのこう
確かに、
そうなん
だ。なんかあの私山口出身なんですけど、
はい、
岡山じゃないですかね高田さん。なんか岡山のこともっと、はい、知りたいっていうか、中国地方、同じ中国地方なんですけど、なんかあんまり横のこと知らないんですよね、はい、私だけが。山口の人って人ってって言うと大きすぎますけど、そこが何でしょう、なんかあんまりこう関東とか関西には出るんですけど、
はい、
同じ中国界隈、中国地方についてあんまり語り合わない印象がありまして、まあ、地元感としてはだから意外に岡山のこと知らない部分が多くて、
はい、なんかでもそんなイメージありますね。でもそれで言うと、岡山からすると広島とか鳥取とか香川とかって隣だし、
うんうんうん、
なんか行き来があるんですけど、瀬戸内山口遠い。
そうですよね、そうですよね。
あとちょっとどっちかっていうとエリアにもよりますけど、まあ、九州の方がその山口の人も近かったりするじゃないの、うん、
ですです、はい。
いや
その辺の認知も面白いなって。
うん、逆に高田さん、山口は来られたことあります？
あ、もうあの松陰先生に。
あ、
はい、
なるほど。じゃあ萩には行かれたんですね。
行きました、はい。どのあたりだったんですか、出身は？
私は山陽野田っていう誰も知らない、あの下関、山陽野田市っていうところなんですけど、はい、まあ、下関の隣っていつも説明してるんですけど、有名なフグとかで有名なところの隣のあたりの、
うん、ほぼほぼ九州みたいな
ですね。福岡の方が、
はい、
岡山は一度あの美観地区ですかね、
はい、
あのあたりは行きましたけど、
あ、じゃあ倉敷ですね。
倉敷、はい、そうですそうです。
あれ、倉敷って船屋でしたっけ、違うか、あの船が岡山で、あのなんか海沿いにこう船屋って確か岡山になかったかしら、ないか、
あれが鳥取ですかね、日本海側に、鳥
取の方が、あ、違うか、
そ
っ
か、
京丹後、京丹
後、あ、京丹後だ、京丹後の方
かね、はい。岡山は意外となくて、市内って観光地が、岡山後楽園は有名です。
あ、
うん、
大庭園なんで。
日本三大名園です。
はい。
後楽園、偕楽園は僕の地元の茨城県の水戸市にある。
あ、そうなんですね。
偕、楽園と後楽園と、あと金沢の兼六園ね。
へ
え。
よかったです。あの水戸藩の本庄って書いてあるのが、ね、もろかったです。
もう水戸藩はね、熱しやすく冷めやすいし、血のたぎってもう天狗党、僕天狗党の血を受け継いでるので、もう、そうなんです、なかなか過激派ですよ水戸藩は。
あ、そうなんですね、
うん、吉田松陰も確か水戸来てるんで、
うん、
脱藩した時に多分行ってますよね。
そうそう、彼の脱藩もすごいですよね。友達との約束に間に合わないから脱藩するって言って。
へえ。
そう、なんかだから歴史の教科書とかに見るのって、みんなも老成、なんか吉田松陰ってすごいおじいちゃんのように書かれてるけど、若干20ね、自入7、8じゃ
ないですか。そうですよね、若い。
亡くなったのが
30ぐらいだからね。うん、
いや、だから本当あの幕末の志士ってもうみんなだからスタートアップみたいな感じですよね。若い20代がこう。フランス革命を思い出すなって、なんか思い出すって別にその時いないんだけど
そう、まあでもそうですね、なんか体制を変えるのは若い側なんだろうなって思います、
なん
か確かにこっちにしかインセンティブがないなとも思う。いや
本当、いや、そう、今日その話と、その亀戸の社長もあの ポットって言って、あのあれはなんて説明したらいいんでしょう、ポット、あの、
よく
あのコワーキングスペースみたいな、よく駅とかにこうなんかもうデスクがあって、エアコンがついててみたいな、畳2畳分ぐらい、
はい、
そういうのをあの作ってるあの会社というかあれなんだけど、そこの社長まだ学生だ、26、ん、院生かな、5、6歳ぐらいなんだけれども、やっぱね、なんか勢いが全然違うというか、その社会に対してもなんか、あ、この勢い懐かしいなと思いながら、だから多分幕末の頃もそうだけれども、なんかいろいろ経験してくると、あのその先は予測できてしまうっていうか、この先はこういうことあったなみたいな経験が重なると、だんだん重なってくると、こうあのさっきの予測不可能性じゃないけど、予測可能になってきてしまって、あ、こうなると、あ、こういうこと起こりうるなってなっちゃうんだけれども、なんかまだ経験が少ないと、そういうことに対してリスクを感じないから、逆にこうフルベットしてぶっちぎれるパワーを持ってて、うんうんうん、そこをうまくこうミックスできるといいなっていうのを、その彼の話を聞きながら今日すごい思ってたっていうのを今思い出しました、その、
うん、
水戸藩から本当こんな感じでごめんなさいね、いつも思いついたまま喋って
るからいいと思います。
いや、
すごいおしゃれですね、このポットも。
うん、この中で全て電気も、
はい、
そう、
水道も、
そう、
こと足りるっていう。
今はこれね、なんかシャワーユニットを作っていて、もうあの全部給水から排水を全部循環させる。
はい。
そう、だからもう本当に何のインフラもないところにポンと置いて使えますみたいな。まだ電源供給だけは必要なんだけども、それもちょっとあの、どこだっけな、アメリカがとか6000ミリアンペアかなんかのバッテリーを作ってるところがあって、それを実装できれば、まあ、2、3日は、
うん、
あのでそれと太陽光を合わせればあのずっと使えるみたいなことを言って、だからそういうことを 通常の企業で通常の商品で開発しようと思うと、いろいろこうどれぐらい売れるかみたいなことを考えねばならないんだけど、まず作るみたいな、まずこれ欲しい、うんうん、やれそうだからやるみたいな、なんかあの勢いはすごいいいなと思って、うん、
すっごいわかります。僕もそうなんですけど、始める前とかに、うん、うちがもともと物作ってる会社じゃなかったので、
うんうんうんうん、
それだけの会社から物作りの方にこう、うん、下から川上に直流していったパターンなんですけど、うんうんうん、
はい、はいはい、あ、なるほど。
なんか物作りしてたりとか、極端に言うと、うん、うちニット屋さんだったら絶対今の事業やってないなって
思う。確かに。そう。
なんか思ったより大変だし、その、うん、まあ、できることできないこともあるし、
うんうん、
あの大きいファッション業界の中のすごい小さい砂の一粒でしかないので、
うんうんう
ん、なんかその辺のこう、なんですかね、視野の広さがなかっただけにこうのめり込んで、そういうのところもあると思ってて、なんか視野が広いとかっていうのが一、まあ、だけがいいことでもないのかもしれない、
うんうんうん、いや本当だから、あの、まあ、視点っていうか、まあ、要は世の中の現象をどこから眺めるかで、あの全然違う価値観って全然変わってくるし、やっぱ僕はそのいわゆるサラリーということをしたことがないので、いわゆるその社会のあんま構造を知らないんですよ。あのけれども、なんか僕はまあもう作るのが好きなんで、まあ、あのずっとそれをやってきてるんで、多分あのなんだろう、いわゆるそういうビジネス界隈からあの独立してっていう、独立か自分で、まあ、いろんなあのブランド立ち上げてとか新規事業でっていうのとはまたあのちょっと違うかもしれないんだけれども、やっぱりなんか後先考えない、考えるんだけれどもあのなんか考えて、さっきの木造の知り合い建築家がこうなんかハマった時に嬉しかったみたいなのってどの業界でもあるだろうなと思って、それがそのあの服飾だろうが何だろうが、あのそれこそあれだ、のりどみさんのところなんかも全てワンオフじゃないですか。なんかそのあんな水門を作る場所場所に合わせて作るから、その職人さん一人一人がなんかこうルーチンはないけれども、その何ていうかな、あのあれ、ブリコラージュっぷりはすごいみたいな話をしていて、
うん、
なんかそこの楽しみに気づくとまた違う世界線が開けるなと思って、
うんうん、
思ってます。
確かにそうですね。なんかやっぱベルトコンベアでこうここの釘だけ打つ人みたいにやっぱしちゃうと、一気に何なんでしょうね、ヒューマニティみたいなのがなくなっていく日はありますね、
うんうん、
いやでもなんか本当僕がまだだから20年ぐらい前は俗人性なんてクソだみたいな社会風潮で、なんか
も
うそう、あのそんな俗人的な言い方してたらあのビジネスは回んないよみたいな、なんか公私混同するなみたいな、なんかそういう感じがあって、僕なんかだからあのなんかもう甘い、なんかあそんなこう自分の感情をフルベッドして仕事できて、あのお前あの学生の延長みたいにやってていいなみたいに、
結構今と真逆ぐらい
ですね。真逆な感じで、だけれどもなんかその結局ベルトコンベア式というか、なんか誰がやっても同じようにできるっていうことが一つ、そのちょっと前まではやっぱり価値とされてたと思うね、品質確保性には、
うんうんうん、
あの常に同じ一定のものを作れるっていうことがある価値観っていうのは、まあ今も当然あるんだけど、あのね毎回薬の効きが違いますみたいな、そんな薬だったら困っちゃうけれどもそう、ものによってはね、そういういわゆるなんていうのかな、その生命とかそういうのに関わらない部分であれば、そういう外れ値自体があの今はそのなんていうかな、エラーとして排除されるんじゃなくて、その個性としてこうまあ新たな、なんていうのかな、価値として見出されるっていうのは、ここ本当にここ10年ぐらいだなっていうすごい感じる、
うん、なんか服の業界もそう、ファッション業界もそういった動きあるんですか？
そうですね、ファッション業界、まあ、どこの業界も多分同じだと思います。そういうのやる人もいるみたいな状態ですかね。
うーん、
やっぱり周りの人たちと話してると、こうなんだかんだ言ってもまだ世界ってこう、まあ、市場経済で動いてる、
うん、
言ってもまあ、うん、僕やっぱり会社やってると確かに歯車的な人も、うん、やっぱりコントローラブルだし、
うんうん、
このやっぱりこちらとしても、まあ、あまり時間かけずにお願いできるので助かることもありますし、
そうなんですよ。
まあ、でもだからこそカウンターカルチャーで、なんかこう終焉でそういうなんかこう人間らしさ大事にしていこうよみたいなのを、多分特にリボーンさんとかはそういうとこにいるから、なんかそういう方とお会いする機会も多いんだろうなと思うんですけど、
うん、
まあ、まだ社会はなんかまだそこまで行ききってないなっていう、うん、
ああそうか、
うん、
うん、
いやもう建築土木業界なんかもまさにそうだし、全然、ただなんかいいなと思うのは、なんかそういう両方、そのなんか中心と周辺みたいなのが昔はなんかすぐ対立構図になってたんだけども、はい、なんか両方がね、うん、あの併存できるっていうのは、
うん、
あの、
うん、
それは今すごく僕は客観的に見ていいなと思う。
確かに、
うん、それが20年前だ、だってその俗人性をなくせって言われてたんだから
、
だから今は、前はだからべき論が強かった、うん、なんかこうであるべきとかって、うん、理想がすごくカチッとあって、みんなこれが正解だよみたいな感じなんだけども、今はなんかそういう意味ではこれもいいよあれもいいよ、なんかしてもいいよ感がちょっと広がってきたなっていうのはすごい感じて、それはいいなと思って。
確かに、
ね、
でなんかそれでファッションの話で言うと、そこを一番旗振ってるのがルイ・ヴィトンだったりエルメスだったり
メ
ロクネリだったりするんですよ、うん、やっぱり洋服、それはなんか洋服だから、
うんうん、
かもしれないです、
うんうん
うん、
一番でかいとこが真っ先に旗振る、まあ、うん、ヨーロッパだからっていうのはあるかと、
うんうんうんうん、
あ、そうなんですね。え、いわゆるユニクロとか無印みたいな、ああいうところは高田さんその業界からすると今の文脈でいくとどういう感じなんですか、
はい、あ、なんかそうですね、ユニクロさんで言うと本当にリスペクトしてる企業だし、
お
う
お
う
おう、
なんかすごいなって純粋に思います。
へ、例えばどういうところがあれなんですか、ユニクロ。
ビジネスモデルとか商品のクオリティとか、
うん、
コスパみたいなとこですね、
うんうんうん、
ユニクロさんが3000円で売ってるような商品って、多分他で作ったらモールで並んでるとこだと1万円とかするやつよ。品質いいやつとかあって、うん、あのスケールメリットを本当に最大限に生かすところ。
なるほどなるほど、あ、それやっぱりスケールメリットなんですね、ユニクロさんとかの場合は。
うーん、
それぞれ面白いプレイヤーがファッションっていて、まあ、ユニクロさんは完全にスケールメリットに全部してるし、うんうん、逆にザラとか H&M みたいなとこは小ロットで、その分もうスピードでどんどんどんどん作っていくみたいなと思ってて、意外とファストファッション、まあユニクロはファストファッションじゃないっていうふうに言ってるんですけど、ああいう見え方する中でやっぱファッションの人だから見えるところはあって、どっちかっていうとユニクロの方が好きですね。あのずっと定番商品を作ったりするじゃないですか、
うん、
あまりセールもないので、なんかやりたいこと、僕がやりたいことにもすごい近いですね。もともとセールしたくなくてオーダーメイドにしてるんで、
あ、なんかセールがあると悲しくなっちゃうんですよね、私。あのこんなにお金払って買ったのに、あ、そっか、もうセールになってる、8割とか 80% とか 50% とかってなっちゃう消費者目線で言うと、
あ、
なりますよね、
流行追いかけてると。
うーん、
なんだっけ、あのベトナムかタイかベトナム、ちょっと忘れたんだけど、なんかあの友達が バイクが壊れたんでバイクを貸してくれって言ってバイクを貸した人がいて、その人がバイク次の日かその次の日にバイクに乗りたくなってバイクを買ったんですって。で、でその借りた人のバイクが今度また1週間後に帰ってきてバイク2台になっちゃうじゃないですか。うん、でそんな帰ってくるの分かってるのなんでお前は買うんだっていう時に、いやその時必要だったからって言って、だからその人はだから普通のそのなんだろう、費用対効果で考えると1週間経ったら、まあ、戻ってくるかもしれないのにわざわざバイクを買う必要がないにもかかわらずその瞬間必要だったから購入して乗りましたみたいな、でもそれに対してなんで無駄じゃないのっていう一個物差しもあるけれども、その人にとってはその瞬間バイクが必要な時にバイクに乗れたっていうことは幸せでたまらないと。
なるほど。
そう、なんかね今なんでこの話をしたのかはあれだったけど今の話を聞いてるとファストファッションの話から
あ、
そうなんか何でこの話したんだ
ろう、ね、セールになって悲しくなったの。
セールになって悲しくなったね。そうだそうだそう、
まあ、確かに
その人はセールになっても悲しくならないんだろうなって思って
確かに
そこからそこから思った。
あ、
そう、欲しい時に変えたわけじゃないですか。要はだからなんかあ、そうそうそう、あのまたごめんなさいどちらかあるけど、よくこう安いスーパーを求めて遠くのところまで行って買って、今日は何百円お得になりましたみたいな、もちろんそれはそれで幸せなかもしれないんだけれども、なんか目の前に欲しいものを欲しい時に買えることの幸せっていうのもあるんじゃないかなと思って、それを全部その貨幣価値でそのあの、まあ、一元的に評価しちゃうのもあのもったいないなっていうのを今聞きながら思ったんだ。
確かに、
だってそのかな、だからそうそう悲しく、でもその時はセールになる前に購入してその瞬間購入できて、
まあそうですね、嬉しいっていうところがありましたもん ね。確かに確かに。
なんでしょうね、なんだやってセールになった時に、いやでもその感覚は分かるので、例えば買った次の日にねなんか半額とかになったらわーっと思うかもしれない、
なんか損したみたいな気分ですよ ね。
あの感覚
は何なんでしょうね、
生来的なものなんだろうかと思うと、なんとなくこう植え付けられてる気もするなと思います。
まあでもあんまりないですよね、その1日でセール始まった瞬間に 30% 値下がりする商材って、なんかその 30% 言った価値が基礎するのあんまないと思うんですよ。
ないですよね。
それも、なんか季節性とか、
季節ですね。
流行にもうめちゃくちゃ左右される業界だからっていうのはあると思います。
そう、なんかそういう意味ではなんかユニクロとかってなんか割とその結構すぐ商品がなくなるイメージがあるんですけども、はい、こうなんか売り切れにすぐなっちゃう、はい、そんなことはない、ないのか。あれってこう同じラインナップのものなんだけども、
はい、
すぐなくなるイメージがあるんですけども、そんなことはない。
結構ものによると思うんですけど、しっかり積んでるシリーズ言ったら人気のシリーズとかは、もうほぼほぼ品切れないぐらい作りまくった上で、次の年も結局色違いとかマイナーアップデートで感じなので、
はい
はいはい、なんかこうそんなに逆に言うと次のシーズンに持ち越せたりとか、あれこう今年のトレンドだよね、あそれ去年流行ったやつじゃんみたいになんないのを作ってるっていうところが、そのトレンドを超越したというか、かなとは思いますね。
確かに、なんか終わった、
はい、
あどうぞどうぞ。
あのスタンドカラーってあるじゃないですか、あの首が襟がないやつ、襟が立ってる、はい、僕はあれが好きで、まあ、あれしかあれあの襟のある服を着るときはあれしか着ないというかあんまりいろいろこう バリエーションがとても苦手で、もうジョブズのように T シャツとジーパンでいられるのはずっとそれでいたいみたいな感覚があるんだけど、あれがなんかそうなんですよ。毎年ある、出るじゃないですか。ユニクロとか無印。
はい。
なんか、毎年なんかすぐ買おうと思ったらなくなってるっていう、とがあって、僕同じの何着も買うんですよ。で最初買って、次買おうと思ったらなくなってるみたいなことは結構あるなと思って、あれが主力商品じゃないかな。
主力商品じゃないというか、多分ユニクロ U とか あのユニクロと外部のデザイナーがコラボしたい、ここが多分特に
スタンドそういうやつなのかな。なるほど。
いわゆるインラインで、メインのラインでやってるイメージがあんまりないので、
うんうん、なるほど、そういうことか。
で多分巡り合ったら何枚か買っといた方がいいかもしれないです、ね、
そういうことなんですよね。そうですか。最近はもうなんか2、3着同じの、全く同じのを買うっていうことをよくやる。
わかります。僕も10色持ってるパンツとか
T シャツ
じゃないか、色かぶってるんですけど、かぶってるのが3セットぐらいありながら10みたいな。
いやでもそう、なんか自分にハマる服とかあったら別に僕はその同じので全然いいなと、そう、むしろ微妙にマイナーアップデートされてしまうとなんかちょっとこうあれなんか違うみたいなのがあったりするから、そう、だから価値っていろいろだなと。同じ服一つ取ってもなんかね、
確かに、
それこそその新しい方なんかちょっと違うデザインみたいなものを常に求める人もいるだろうし、なんかそこが両輪であるのはすごいいいなって思います、
うんうんうん、なんか僕自分の中でファッションのテーマみたいなのが、うんうん、トレンドじゃなくてスタイルを持った
あ
しようと思ってるんですね。
へ、いいっすね。
でどういうことですか、うん、
トレンドって結構変わるじゃないですか、これこれ、
はい、みたいな、うんうんうん、
でもうあの人いつもこういうスタイルの服着てる、
うんうんうん、
で僕の場合だとやっぱりまあファッション企業の経営をしてるので、うん、まあ、ある程度品の良さとか、うんうんうん、トレンド感もうまくこう組み合わせたようなスタイル、う
んうん、首に
セットアップ着るんですけど、セルフブランディングみたいなとこも含めてと、あれです、僕も実はジョブズ・ザッカーバーグスタイルであんまり選ぶのに切りないので、洋服好きな人って選ぶ。
あ、そっか、そうですよね。
あ、なんかこの靴下の色味ちょっと違うなとかって言い出すと30分洋服着る。
へ
もうやめようと思ってそういうのをやりました。
僕は全くその域じゃなく、ごめんなさい、ファッションの人、まあなんか別に、うん、多分僕のその興味がそこにあんまりこう行ってなくて、
だから、
そう、ただなんかだらしがないのとか、なんかやっぱそういうなんかこう美しくないのは好きではないって、
うんうんうんうん、
そう、でも別に自分をこう自分の身体にあまり興味がなくて、こうだから過敏にそこをこうそうね、うん、なんか自分なんかこうあるじゃないですか、こう、あ、これハマってるみたいな、なんだろうな、だそれがスタイルなのかなと思って、スタイルって多分別にこう一義的にあるものじゃなくて、多分十人十色だと思うんですよね、その人にとってのスタイルっていうものが。でそれはこの服とこの服を組み合わせれば絶対できるスタイルとかっていうより、服と人が合わさってその全体のこうバランスなのかなって聞きながら思っていて、そんな理解で合ってますか、高田さんのスタイルって。
そうですね、本当にその通りだと思います。なんか僕のスタイルの中に、なんかなんだろうな、まあ、読書好きだったりとか、
うんうんうん、
かみたいなところも含めてのライフスタイル、
うんうんうん、
へ
え、それを一番見えるところっていうに、
うんうん、
そんな風にファッション捉えたことなかった
。服も建築も一緒で、やっぱり服って着てくれる人がいて初めて服としての機能をなす
と思うんです
ね。だからハンガーにかかってる服がどんなにまあ美しくても、やっぱそれを着た状態でもなんかこう、うん、 ぴったりハマってないとなんかちょっと違うのかなっていうのを思っていて、あの建築もそうで、やっぱり住むそこを使う人がいて初めてね、あのこう完成というか始まるというか、でもそうじゃないものがすごく巷には多いなっていうのはずっとに思ってます
ね。なんかトレンドじゃなくスタイルって感動しました。私お話聞いてて、いやなんかさっき切ないかったって話したんですけど、切なくなり始めたのってここ最近なんですよね。それまでは私は結構、はい、もう本当にトレンドを追いかけながら最新のスタイル、最新のトレンドのものが出てきたらそれチェックしてすぐ買うみたいなことやってたんですけど、なんかそれに満足いかなくなったってこと、なんか切なくなる、それはセールだけじゃなくって次の新しいトレンドが出てきた時にまた切なさを感じるんですよ。あら、なんかまたかこれっていう、いつまで追い続けるんだろうみたいなところがあって、のモヤモヤがあったんですけど、なんかスタイルっていう選択肢もあるんだっていうところがなんかすごい腑に落ちました。感想になっちゃったんですけど
なんか僕も本当にそうで、20代前半の時とかは毎月10万円服を買うみたいな、たんですけど、ある時に虚しくなりましたし、何だったんだろうなって思ってたんですけど、割と僕消費論とかポスト資本主義論みたいなのにまあ興味があって聞いてると、なんかやっぱそういうところ、なんていうのかな、なんかトレンドを消費してただけだったのかなとかって今になって思いますね。
ああ、
まあでも女性と男性また違うと思うんで、女性は、
うんうん、なんかでも私もなんかりょうさんと的場をこうやって取るのを重ねるうちに、なんかそういう思考になっていたのかもしれないです
、ね、そこは相互作用です、
ね、じゃあはい、ちょっと前半まだまだ話し足りないぐらいではあるんですが、一旦ここまでで前半の方終了できればなと思ってます、はい、じゃあ高田健太さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。